こんにちは、平山美代子です。今日も皆さんからいただいたお悩みにお答えしたいと思います。今日は講座が近いのでですね、お悩みに講座に向けて、皆さんからお悩みを募集してるんですが、今回はですね、旦那さんとラブラブなんですけども、旦那さんが好き言ってくるのに、出会い系のね、アプリをこう覗いている、そういう心理はどういうことなんですか、というようなご質問が来ています。ちょっと読み上げますね。出会ってから14年、結婚11年目の夫婦です。とてもラブラブです。いつまでも私を付き合ってた時のままの嫁だけど、彼女のように扱ってくれ、誕生日や記念日のプレゼントはケーキがなかった年は一度もありません。なのにちょこちょこ出会い系で女の人を探しているようです。先に寝室で行った旦那が寝落ちしたので、たまたま携帯の画面を見たら、隣町の掲示板、こそっと履歴見たら、出会い系アプリの口コミとか、どこが出会いやすいとか、かなり以前から閲覧していたようで、登録までしているかは分かりませんが、その後一度おかしな勘が働いた日があり、やっぱりやって出会ってきたのだろうかと思った日があったんですね。好き好きって言ってくるのに出会い系をする心理とは何でしょうか、教えてください、ということです。 N さんからいただきました。ありがとうございます。こういうね、お悩みはね、私の読者さんにも結構いるんですね。で、アプリでね、他の女性と出会って、どうしたらいいですか、美代子さん、ということでご相談いただいた方も過去にはいます。はい。ね、N さんのご夫婦はすごくね、ラブラブで、11年目のご夫婦にもかかわらず、誕生日のね、プレゼントや記念日なんかも欠かせない、すごいね、いい旦那さんですよね。はい、いい旦那さんなんですけど、ね、陰でアプリを登録しているんじゃないかというふうなこう疑惑があったりね、しますけども、これですね、一つは旦那さんがいい夫を演じてきている場合に結構あります。うん、いい夫ですね。優等生の旦那さん、もしくは反抗期がなかった旦那さん。結婚ね、11年目なので、旦那さんの素性っていうのは大体分かると思うんですけども、小さい時、旦那さんがね、反抗期がなかったとか、お母さんからね、教えられたことをずっと守ってきたとか、おそらく旦那さんのね、ご両親は、喧嘩もなく、お母さんがね、息子をね、可愛がって、お母さんとお父さんが仲良くて、で息子さんのことを可愛がって、いい子だね、いい子だね、いい子だねっていう風にして、育てられて、で奥さんへの扱い方もちゃんとね、知ってらっしゃるから、ずっといい子で育ってきたのかもしれないなって、思います。うん、で結婚すると身内になりますよね。結婚前は、まあ、彼氏彼女の関係で、日常的なものから非日常的なものだったんですけども、結婚すると非日常的な人から日常的な人になってしまうわけです。つまり、すぐ近くにいる、すぐ そこにいるってことは、自分が好きな時に手に取れる、ね、まるで、ご飯のような感じなんですね。自分が食べたい時に食べられる、自分が、食べたくない時に食べたくない、必要な時に必要、こう手元にいつでもとこう引き寄せられる、こう取ってこれるっていう状態は自分のこう自分中心に回っちゃうよね、うん、だから身近な人たちでどうしてもこう扱いが雑になってくるんですよね。大切な人なんだけれども近くにいることで、いつでも手に入る、うん、限定品とかいつでも手に入らないものって、こう価値がある、ね、希少価値があるから大事にするんですね、うん、N さんも結婚前はおそらく大事にされてきたと思うんですね。すごく大事にされてきたと思うんですよ。うん、なので、まあ、身近な人だからね、それが当たり前なんですよね。当たり前なんですけども、例えばここで、大きな出来事があったとします。仮に旦那さんが病気になってしまった、大病して、入院を半年間しなければいけなくなったとか、あと、例えばね、事業が失敗して、苦しい思いを半年1年しなければいけなかったっていう大きなね、こうトラブルが起きると、日常生活がどれほど幸せだったかっていうのが分かるんですね。分かる、うん、すると、その時にね、自分の奥さんに助けられたとか、自分の旦那さんに助けられたっていう気持ちがあると、身近な人であっても、この人が、私が、この人がいないと私はダメなんだとか、この人がいたおかげで私は今があるっていうふうに思えて大切にできると思うんですけども、この好き好き言ってくるのに出会い系を求めるっていう状態は刺激がないんです。刺激がない、おそらく今まで同じパターンでずっとやってきたと思うんですね。で、大きなトラブルがもしかして、なかったのかもしれない。これはおそらく、こう想定で言ってるので、もしかしてあったかもしれないんですけども、大きな大きな出来事ではなかったのかもしれないです。うん、刺激を求めてるんですね。要するにマンネリ化してるっていうことなんです、今の状態がね。はい、マンネリ化です。マンネリ化を卒業するには、新しいことを今のパターンから新しいパターンに変えるというのが大事。 N さんはもしかしてお仕事してるかわからないですけども、仕事を始めるとか、もしくは自分の趣味にチャレンジしてみるとかね、仕事でも自分のこう料理でも、お花のレッスンでも、ピアノでもいいし、何でもいいです。自分だけの時間、集中できる時間を、旦那さんに見せないようにして、隠れてっていうことじゃなくて、旦那さんが知らないところで、こう一生懸命ね、自分だけの時間を作ってやって、置くのも、こう今のパターン、おそらく今は共通、何でもかんでも、もしかして夫婦の共通の時間をがあるのかなって思ってます。その上でお話ししますけども、自分の時間っていうのを作るのも、 今ね、そういう状態のがなければ、新しい自分の時間を作るというのもありだと思います。それとあと、せっかくね、ラブラブして仲がいいので、夜の生活もちょっと変えてみるといいと思います。いい子ちゃんできた旦那さんだったらね、もしかして N さんはこう自然体の方、ナチュラル系の方とかなのかもしれないです。だったらちょっとこう刺激のある下着に変えてみるとか、刺激のある誘い方をしてみるとか、あとまあそうですね、今 DVD なんでしょうかね、 DVD それ系のこう動画を見るとかっていうのもすごく刺激になるし、あのグッズもあるじゃないですか、夜のグッズもあるし、それを買って試してみるのもすごくいいと思いますよね。刺激がないのがこれは一つなんですね。刺激がない。そして、N さん、自分のね奥さんにそれを言えない。あの男性って大切なもの、自分の奥さんに、嫌われたくないので、あまりなんていうのかな、こう夜の生活を無理に悟ったりしないんですね。から旦那さんがあの、ね、今までとまた、夜の生活があるのであれば、今までの同じ、今までと違うパターンのタイを試したいのかもしれないし、男性ってあの大切な人にはね、自分のこう思ってる節を言えないところがあって、いい旦那さんできたのであれば、それを言ったら、自分の奥さんに言ったら嫌われるんじゃないかと思うとなかなか言えない。から試したいためにアプリのね、出会った女性とね、なんか仲良くなって、エッチをしたいっていう気持ちがこう出てきたのかもしれないです。はい、要するにですね、マンネリ化です。マンネリ化、だから生活パターンをちょっと変えてみるといいと思います。はいね、アプリでね、なんか探してるみたいなようですから、ちょっとね、まあそこそれ以上ね進まないように、なんかこう対策した方がいいのかなって思っています。はい、では今回も何かの参考にしていただけると嬉しいです。はい、平山都でした。